臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の21回目、クローン病に対する治療と題して、東京慈恵会医科大学消化器肝臓内科主任教授猿田正幸さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日はクローン病についてお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず炎症性腸疾患、これどういったものなんでしょうか。
はい、炎症性腸疾患は潰瘍性大腸炎、クローン病と言われている二大疾患を代表する総称となっています。この潰瘍性大腸炎というのは、直腸から連続して口側に広がる大腸に炎症を起こす疾患が潰瘍性大腸炎というものになります。一方のクローン病は、口から肛門まで食べ物が通る消化管、いかのところでも病気を起こすことがあるのがクローン病です。いずれの疾患も遺伝的背景の上に免疫異常を起こし、そして食事的な、あるいは生活背景をきっかけに発症する疾患で、残念ながら完治することがないことから、難治性の炎症性腸管障害と呼ばれています。
はい、これ症状はどういったことになりますか。
潰瘍性大腸炎の場合には、大腸の粘膜が弥漫性、全周性、連続性に炎症を起こすことから、大腸にある毛細血管網が必ず破綻しますので、潰瘍性大腸炎は血便を主訴とする疾患となります。一方のクローン病は、散在性というに飛び飛びに潰瘍を起こすので、たまたま潰瘍を起こした場所が血管がある場所だった場合には血便となるんですが、血便とならないことも多く認められるのがクローン病です。で、クローン病は一方で栄養を吸収する小腸にも病気を起こすことが多いので、栄養吸収障害を起こすことが多く、痩せを伴った、いわゆる半年で6キロ7キロ体重減少を伴った慢性下痢症というのを起こすのがクローン病の特徴的な症状かと思います。
うん、同じ炎症性腸疾患でもだいぶ違うということですね。これ金額的にはどうでしょうか。
はい、はい、アメリカでは潰瘍性大腸炎とクローン病の比は1対1であることが知られているんですが、日本では潰瘍性大腸炎対クローン病比を見ると3から4対1という形で、潰瘍性大腸炎が3倍から4倍多くなっています。うん、疫学研究は実は今年に大規模なことが行われる予定になっておりますが、2014年末に行われた疫学研究では、潰瘍性大腸炎が22万人、クローン病が7万人いることが報告されており、今この時代の2024年におきましては、おそらく潰瘍性大腸炎は26万から30万人、クローン病は今9万人いるのではないかと予測されています。そしてクローン病に関してはやや男性が多い傾向がありますが、潰瘍性大腸炎に関してはおそらく性差はないと思います。
年齢はいかがですか。
はい、潰瘍性大腸炎は後発年齢は30代前半といういわゆる働き盛りに多いのに対して、クローン病は10代後半から20代前半といういわゆる成長期に起こすことが多いことが知られています。
そうすると学校とかあるいは会社等って結構困ることになりますかね。
はい、潰瘍性大腸炎、クローン病とも、いわゆる学校生活が激しい時期や、あるいは働き盛りの人たちに起こすことから、慢性に下痢を起こし、そしてお腹痛いことから、あるいは授業中、あるいは仕事を中座することが多いことから、やる気のない子だと勘違いされていたりとか、お腹が痛いことから学校仕事に行けなくなってしまって、家に閉じこもってしまう子もいたりすることが問題点として挙げられてきました。
とても重要な点ですね。はい、これ病態はかなり分かってきたんですか。
はい、潰瘍性大腸炎、クローン病も引き金となるものに関してはまだ根本は分かっていないんですが、先ほど申し上げましたように、遺伝的背景を上に生活環境が影響してくることが知られており、クローン病では脂質、油物の摂取量が多くなればなるほど、この病気を起こす率が上がると言われています。アメリカ、ヨーロッパで多かった疾患ですが、今そういった脂質の摂取量が増えている国としては、日本、韓国、中国の大都市圏がそうだと思うんですが、そこでクローン病が激増しているというところから、脂質の の摂取量とある程度比例することが想定されています、
うん、なるほど。これ細胞レベルでもだいぶ知見が増えてるわけですね。
はい、はい、我々の体の中には粘膜直下にこの栄養素あるいはこの雑菌が体に入っていいかどうかを見極めるために樹状細胞系統がいわゆる門番のように構えていることが知られています。クローン病の場合にはその門番に構えている樹状細胞系統が何らかの刺激、これが細菌なのか食事なのかまだ判明していないんですがを受けるといわゆるパソジェネックマクロファージとかパソジェネックデンドリティックセルと言われているように病的なものに化けてそして過剰な炎症性サイトカインを発現することが知られています。代表的なサイトカインとしては TNF-α でこの TNF-α が分泌したことによりリンパ球たちがさらに活性化し炎症性サイトカインを出すことにより次々リンパ球が興奮するという連鎖反応が起きて慢性炎症が継続することが知られています。炎症が持続すると初めは浮腫状変化発赤変化がスタートなんですがその当時にはあまり患者さんとしては症状出ないことも多いんですが炎症がひどくなってまいりますと深い潰瘍大きな潰瘍を起こすことがクローン病の特徴になります。特に潰瘍末端と言われている小腸の最後のところで炎症を起こす方が多くここは栄養吸収と関わるところも多いことから食べ物を食べた後脂質の多い食事を食べた後右下腹部がかなり痛くなるということで気づく患者さんも多くその後に下痢が止まらなくなりそして肛門に痔瘻と言われている炎症がずっと続いた状態になる肛門病変を合併するようになりようやくそこで患者さんが治りが悪いことに気づき受診されクローン病の診断になることが多いと思います、
はい、これ小腸病変はもう少し何か内視鏡があるんですか、は
い、クローン病の小腸病変小腸というのは6から8メートル長い臓器ですので簡単に全部検査することは難しいんですが先ほど申し上げました潰瘍末端小腸の最後の方にこのクローン病の炎症を起こすことが多いので我々通常大腸の内視鏡を少し小腸側の方にまで進展させることにより潰瘍末端を確認するそうすることで小腸に病変があるかどうかわかります。で小腸に広範に病変を持つことが分かった患者さんはより詳細に小腸を観察するためにカプセル内視鏡を用いたりあるいは大学病院レベルですと小腸内視鏡というのがありますのでバルーン小腸内視鏡を使って小腸を全検索してまずはどこに病変があるか確認いたします。そしてクローン病の方は食道や胃にも潰瘍を起こすことが多いのでこの場合には必ずいわゆる上部消化管内視鏡検査というのを行いまして食道や胃に病気がないかどうかの確認をしてまず全体の病変像か分布がどこにあるかを確認することが大切なポイントになります。
ということで診断に向かっていくわけですけどまずはこれ重症度分類ってするんですか、
はい、やはり患者さんの重症度というのは潰瘍の程度として影響が出てきますので激しい下痢、発熱、腹痛あるいは時によっては腸が先行を起こしたりすることもありますのでそのように激しい重症度が高い方に関しては必然的に少し強いお薬からスタートになりますが必ずしもこのクローン病というのは炎症が激しいパターンばかりではないので炎症がそこまで強くない軽症の状況で見つかった場合には誤発作製剤とか成分栄養と言われているものを使ってゆっくり治療するということも行われています、
はい、重症度に応じて、まあ、治療が始まるわけですけどまずは誤発作製剤ということでありますか。
はい、はい、誤発作製剤というのはほぼ全てのクローン病患者さんに適用となるお薬剤で 100% 我々も処方するのですが近年気をつけなければいけないのがこの投与された 100% の患者さんのうち 10% ほどの方がこの誤発作製剤を飲めば飲むほど腹痛がひどくなり水下痢が増悪し発熱を起こすという誤発作アレルギーというのを体質を持つ方が 10% ほどいることが分かっていますので内服を始めてより悪化してないかどうかというところを見ることはポイントになるかと思います、
はい、次はどういう治療になりますか。
誤発作製剤と小腸の中の炎症を抑えるという成分栄養剤というのを使うんですが、まあ、これだけで抑えられる患者さんはクローン病の中の一部に過ぎませんので次の段階としては副腎皮質ステロイドプレドニンを使うことが多くなっています、うん、プレドニンの有効性は8割を超えることが知られていますので1ヶ月の使用で8割を超えることからまず使われることが多いんですがアメリカでも行われましたあるいは様々な国で行われた観察研究を見ますと1年後にはプレドニンが外れて誤発作製剤でいけている方はわずか3分の1しかおらず3分の2の方はまたステロイドを使う羽目になっていたり手術をしなきゃいけなくなるという方も多くなることからステロイドは一過性には100点満点のお薬に近いところあるんですが長い目で見ていくと再燃率が高いことが問題視されています。
はい、ということで先ほどの病態に対する薬が出てきたということですね。
はい、誤発作製剤の続きステロイドを使うわけですがステロイドというのはある意味マルチサイトカインブロッカーいろんなサイトカインを同時に止めることができるのは有効性があるわけですが実質クローン病のところでキーサイトカインと言われている中心の役割を担っているのはやはり TNF-α が多いことから次の段階ではステロイドの次に TNF-α 抗体を使うことが多くなっています、うん、この理由として日本人のクローン病患者さん さんはアメリカに比して肛門病変を合併する率が高く、実に5割以上の方がクローン病の方で難治性の肛門病変を持つんですが、肛門病変に対して最も成績の良い治療効果が高いお薬が抗 TNF-α 抗体ということもあり、日本も含めて世界でも抗 TNF-α 抗体から使うことが多くなっています。
そこで有効であればいいわけですけど、まあ、次の一点もまたあるわけですね。
はい、抗 TNF-α 抗体というのは非常に有効率が高いことからミラクルメディスンというふうな評価をされたところもあったんですが、後に少し問題点が見えてまいりました。それは二次無効という現象で、例えばレミケードというお薬を使ったときに年間 13% の人が効かなくなる状況になっていることが知られています。最終的に5年ほど経つと4割ぐらいの方が効き続けているんですが、6割ぐらいの方が効かなくなってしまうという状況になるために、次のお薬に移行しなきゃいけない方が出てきているのも事実です。次のステップとしましては、近年 TH17 番細胞と言われているリンパ球が炎症の手段を握っていることが挙げられておりますので、この TH17 細胞を増やさないようにするということも一つの治療ターゲットとなっており、この TH17 細胞を増やすサイトカインが IL23 と言われているものが高いと、この TH17 細胞が増えることが知られているので IL23 を阻害する抗体製剤というのも登場してきており、有用性を発揮しています。
それからもう少しありますか。
はい、慢性炎症というのはリンパ球たちがこの形成するわけですが、このリンパ球たちは近場にいるリンパ球が集まってきて慢性炎症を最初は作るわけですが、ずっと継続してくると足りなくなってくることから、いわゆる腸の離れたところからもリンパ球を呼び寄せることが知られています。まあ、こういうのを通称腸型リンパ球と言われているんですが、腸型リンパ球が腸の炎症部位に次々駆けつけてしまうことが炎症が持続することになるので、この腸にリンパ球が駆けつけることをブロックするお薬として抗 α4β7 インテグリン抗体と言われている薬剤や血球成分除去療法などといったものが慢性の炎症を形成させてしまう炎症細胞の集合を止めることによって炎症を根絶やしにしようというお薬も登場してきています。
はい、どんどん進歩があって、まあ、最終的には患者さんの QOL が良い状態を保つということなんですか。はい、
近年また大きな流れとなっているのが、今まで紹介したお薬がほとんどが注射剤だったんですが、最近登場しましたヤヌスキナーゼ阻害薬と言われているものは注射剤と同様な効き方をするんですが、その有効性でありながら内服薬であるということから、患者さんのクオリティオブライフとしてはかなり内服薬で済むというのは良好かと思いますし、このヤヌスキナーゼ阻害薬による治療は本当の意味での長期寛解になったら一時的な休薬もできるんじゃないかという期待感が持たれていることから、一度注射薬を始めてしまうと生涯注射薬を打ち続けなきゃいけないんじゃないかというふうに言われ続けてきたクローン病ですが、もしかしたら内服薬でコントロールができ、そして落ち着いた時には一時休薬することができるなどということができる未来が来るんじゃないかと予測されています。
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の21回目、クローン病に対する治療と題して、東京慈恵会医科大学消化器肝臓内科主任教授猿田正幸さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。